先週に続きまして、今日も使徒言行録の7章に記されているステファノの説教の言葉、特に、旧約におけるイスラエルの指導者モーセに関する言葉を学びながら礼拝を捧げたいと思っております。このモーセについて簡単に振り返っておきますと、彼が生まれましたのはイスラエルの人々がエジプトで奴隷として虐げられていた、そういう暗い時代でありました。特にエジプトにおいてイスラエルの人々が非常に増えて勢いを増していましたので、エジプトの王であるファラオは警戒心を抱きます。そしてこれ以上イスラエルの民が増えないように過酷な労働を課して虐待する。でそれも効果がないと分かりますと、ついにはヘブライ人の間に生まれた男の子を全員ナイル川に投げ込んで殺すように命じることまでいたします。そんな中でモーセは初めから命の危険と背中合わせで生まれたわけですが、しかし神様の不思議な導きによって殺されないで済んだどころか、エジプトをファラオの娘に拾われまして、エジプトの王子として育てられることになります。しかも小さい頃は自分の実の母親、イスラエル人である実の母親が乳母となって彼を育てましたので、彼はヘブライ人としての信仰もまた母親を通して教えられることになってまいります。このようにして、モーセは一方ではエジプトの王子としてその最高の地位にありながら、他方ではイスラエルの神への信仰を与えられて、イスラエルの民を救おうという正義感、また使命感を心の中に抱きながら成長していったのです。そして40歳になったある日のこと、モーセは一人のヘブライ人がエジプト人によって虐げられている場面に遭遇いたします。でこの時とばかりにモーセはエジプト人に打ってかかって彼を撃ち殺してしまう。彼自身いよいよ自分がイスラエルの人々を救う時が来たんだと、思うところがあったのかもしれません。そして同胞のイスラエル人もきっとそれを理解して自分についてきてくれるだろうと、そう期待したのであろうと思います。ところが、同胞のイスラエル人たちは、素っ気ないくらいにモーセのことには全く無理解でありました。むしろ一体誰がお前を自分たちの指導者にしたのかと、反感を示すに至りまして、逆にモーセは自分の身が危なくなったことを悟ります。そしてモーセはエジプトを立ち、遠いミディアンという地の荒れ野へと逃げていくことになった。以上が、少し長くなりましたけれども、以上が先週学んだところの話であります。自分の使命感といいましょうか、志がある意味で打ち砕かれて、もう自分にとって全てが終わったと、モーセは思ったでありましょう。そういう失望と失意のうちに、あとはこのミディアンの地で静かに生きていくしかないと思っていたんだと思うんですが、そこで今日の箇所に入ります。先ほどお読みいただきました使徒言行録の7章の30節ですが、このミディアン地方に身を寄せて、また40年の歳月が経ちました。ただここで、その聖書の語り方に実は一つ注意したいと思っております。で実は7章の30節、40年経った時と記されておりますが、しかし元々のギリシャ語を見てみますと、ここでは40年の時が満ちた時といった意味合いの言葉が使われています。ただ40年が過ぎたというだけではない、もちろんモーセ自身にとってみれば、 まあ、知らないうちにもう40年経ってしまったという思いしかなかったかもしれない。しかし神の御心の中では40年の時がまさに今満ちた、そういう場面なんですね。何もなかったような年月、いやかえって失敗と挫折と絶望と諦めしかなかったように思われた、無意味に思われたこの日々が、神様の目には一つ一つ大事な意味を持ったものとして積み重ねられており、その時が今まさに神にとっても、そしてモーセにとっても満ちたということ、これはこのモーセの新しい使命について見る場合にも非常に大切なことです。イスラエルの民をエジプトから救い出して神に仕える民とすること、神様の御栄を表す民として形成していくという技は、考えてみれば当然かもしれないんですが、ただ人間の知恵や思いで、人間の私たちの正義感や熱意だけでできるような技では到底ありません。イスラエルの民そのものも長年の奴隷生活の中で心が固くなになっている面があります。物事が順調にいっているときはまだいいでしょうけれども、ちょっとした苦難に出会えば、いや自分は奴隷だから、自分はこうだから、そういう不安が不平不満となって、心の固くなさが吹き出してくる。実際これは旧約聖書を読んでみれば、エジプトを出発したイスラエルの民の上に再三起こったことでありました。モーセがどれほどの教育を受けていようと、どれほどの権力を手にしていようと、またどれほどモーセが熱心な人であったとしても、それをもって楽々とこの民を神の民として形成していくこと、形成していくという務めは担うことができないのです。神の御業に仕える民にすることは、変えていくことはできないのです。で、まずモーセ自身がそのことを学ぶ必要があった。自分自身も苦労しながら、ミディアンの地、その荒れ野において家庭を持ち、羊の群れを飼うという苦労の多い生活を通して、モーセ自身がそのことを一つ一つ学び直していく、学び通していく必要があった。私たちの目から見れば大したことのない毎日の繰り返しかもしれません。ただ苦労ばかりの、失うものばかりの、そういう年月にしか見えないかもしれない。しかし、その中でこそ、神様の時が満ちていく。いや、神様にとってだけでなくて、私たちにとっても、一つ一つのことが大切な時として、かけがえのない宝として数えられていくのです。そして、その40年の時が満ちた時に、改めて神様は、モーセの前にご自分を表されたのです。それがこの使徒言行録の7章30節が、淡々とした言葉ではありますが、7章の30節の言葉が示している言葉です。40年経った時、シナイ山に近い荒れ野において芝の燃える炎の中で天使がモーセの前に現れました。当然ながら今度は40年前のモーセ自身が使命感に燃え立った時のあの時とは全く様子が違っています。燃えているのは芝でありました。芝というのは 非常に弱く脆いものであります。まあ、薪として燃料に使うぐらいの使い道しかない、まあ、そのように言われておりました。まあ、しかも乾燥したあれのであれば非常に燃えやすくなっておりまして、何かの加減で火がつけばあとはもう燃え尽きる以外にない、まあ、そういうものに過ぎないそうです。今モーセが目にしたのはあれのにおいて何の価値もないような芝でありました。しかももう火がついていてあとは燃え尽きるのを待つ以外にないような燃える芝でありました。まさにこれこそ、まあ、言うならば今のモーセの姿を表したものと言ってもいいかもしれません。またこれこそエジプトで苦しんでいるイスラエルの民の姿と言ってもいいかもしれません。芝というものが持っている弱さはイスラエルの民の弱さ、もろさをも象徴しています。奴隷として苦しみ、ただ天に向かってうつろに助けを求める以外になかった、嘆きうめく以外になかった、それがイスラエルの人々でありました。そしてこの後神の導きによってエジプトを出発した後も、今申しましたように火の中を荒れ野の40年、また火の中を行くような激しい試練を通過していくしかない、そういう民でありました。しかしまさにそのような荒れ野の芝、今にも燃え尽きてしまいそうな芝を通して神様はご自分を表してくださる。そしてこれこそがモーセが改めて神様と出会う原点になった。モーセが改めて神様に仕える、そしてイスラエルの人々に仕える原点になったんです。そしてこれは私たちにとってもまたこの地上の歩みをしている、そして神様を信じまた神様に仕えていこうとする私たちの歩みにとって原点となるべきことです。まあ、今日この使徒言行録と合わせてお読みいただきました、旧約聖書の出エジプト記の、まあ、3章に、まあ、このところのことが、まあ、詳しく語られておりますが、そちらの方を見るとはっきりと書いてあります。旧約聖書の96ページですね。まあ、3章の、まあ、2節3節を見てみますと、まあ、このように書いてあります。まあ、その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。で、芝は燃えているのに燃え尽きない。まあ、普通ならばすぐに燃え尽きてしまうはずの芝が燃え尽きてしまうことなくずっとそこにあり、ずっと燃え続けている。まあ、モーセはそもそもその不思議な現象に心を惹かれて、どうなっているんだろうかと見届けようとして道を逸れ、そこで神様と出会う、まあ、経験をこうさせられたんですね。で、これは一体どういうことなのか。まあ、その現象についてあれこれ説明することをする人たちもいましたけれども、聖書が私たちに語っているのは、まあ、端的に、まあ、少し先になりますが、十二節の言葉ですね。まあ、次のページにあります、三章の十二節。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ、私があなたを遣わす印である。 あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。私は必ずあなたと共にいる。ここに全てがあるんです。新しくモーセが生まれ変わったから今度こそ何でもできるんだと、燃えない芝のようにモーセは立ち上がっていくんだと、まあ、そういう気構えのことをここで聖書は語っているのではないんです。モーセ自身はやはり破れの多い人間であり、信仰な面もやはり持っている人間であり、弱く脆い人間であること、それにましてイスラエルの民が罪と不信仰にまみれた奴隷に過ぎないものであること、そのことは変わらないのです。しかし私は必ずあなたと共にいる。今モーセを召し出して、新たに召し出そうとしているこの神、イスラエルの民をエジプトの苦しみから救い出して、新たにご自分の宝の民として形作ろうとしている神、その神様がモーセと共に、そしてイスラエルと共にいてくださる。そもそもこのイスラエルの人々は何とかして奴隷状態から脱出してまともな人間になろう、一つの国民になろうと頑張っていたわけではないのです。どうしようもなく、自分のある意味自分の運命を呪いながら、ただつぶやき、うめく以外にない、そういう民でありました。しかしその民を、その民のうめき苦しむ声を神が聞き届けてくださった。エジプトにいる、エジプトにおいて苦しんでいる神の民を神が思い起こし、その苦しみに目を留め、そのうめきに耳を傾けて、彼らを助けるために今天の栄光を投げ打つようにして下ってこられて、モーセを召し、彼らを救おうと決意されている。その神が共にいてくださるという約束を与え、その印としてこの燃える芝を今モーセに見せてくださった。これからももうエジプトを出れば全てが楽園のようになるというわけではない、またそこから火のようなさまざまな試練が襲ってくるでしょう、さまざまな苦しみもあるでしょう、そして信仰を失い倒れてしまうこともあるでしょう、まあ、だからそれでいいというわけではありませんけれども、その一つ一つを通しても神がイスラエルの民と共に歩んでくださる。モーセをこの神様が支えて、その務めを果たすものとして導いてくださる。私たちに今日示されますのは、この燃える芝であり、いや、むしろ燃える芝を通して、私たちにご自分を表してくださる神様、私たちに御言葉を与え、行くべき道を新たに示し、私たちと一緒に歩んでくださる神様です。その時に、火のような試練は単なる試練ではなくて、無駄な苦しみではなくて、私たちを神の民として、宝として練り清めてくれる神様の日となるのです。まあ、尊い金が火によって精錬されて、ますます純粋な金となる、されていくように、一つ一つの試練を通し、私たちは神様によって担われて、神様によって 宝とされていく。その道に今私たちが改めてその神様に目を凝らしながら歩み出すように前がれているのです。この御言葉はただモーセに語られた言葉だけではなくて、イスラエルの人々に語られた言葉だけではなくて、今この時神に召されている、神に愛されている、神に招かれている私たちに語られた言葉に他ならないんです。まあ、最後にいたしますが、世界の教会の中では、まあ、教会としての、まあ、シンボルマークという言い方がふさわしいかどうかわかりませんが、教会としてのシンボルを持っているところが結構あります。私たち日本キリスト教会はそういうものはありませんけれども、そういう教会はいくつもあるようで、まあ、特に私たちと信仰の伝統を同じくします、まあ、改革教会の中でもそういうマークを持っているところがあるんですが、その多くが今日の御言葉に出てまいりました燃える芝をシンボルマークとして掲げております。私たちが、交わりを持っております。そして11月にその記念の集会をすることになっている在日大韓キリスト教会も燃える芝をそのマークとしておりますし、まあ、台湾にあります、台湾キリスト長老教会もやはりこの燃える芝を教会のシンボルとしています。で、おそらくそれは第一には、まあ、頑張りましょうという一つの印ではなくて、それぞれの教会、またそれぞれの民族、同胞が経験してこられた試練の数々を思ってのものであろうと思われます。在日大韓キリスト教会もアジアの教会も火のように降りかかる試練を経験されて、しかも自分の力でそれに耐えることができない自分たちの弱さを、自分たちの脆さをいつも見つめさせられてきたようであります。しかもそういう中で妥協し、神様の道から逸れるような不信仰なことを、不信仰な道に陥ったことを再三経験させられた苦い経験を、そのような教会はまた見つめ続けています。そういうところから自分たちを燃える芝としてまず捉えていく。ただもちろんそれでおしまいではありません。そういう自分たちの苦労を何も掲げているだけではありません。そういう中にあって、ただ神の恵みによって燃え尽きてしまうことがなかった、いや燃え尽きることが燃え尽きるままに放置されることなく、神の教会として、神の宝として、そして本当にこのように神様の愛を表していくべき教会として存続することが許されてきた、その神の恵みを掲げるために燃える芝のシンボルを掲げていると伺っております。まあ、もちろんそういうシンボルマークを掲げること自体がいいとか悪いとかということを私は言いたいわけではありません。ただ、私たちの信仰者としての私たちの歩み、教会としての私たちの歩みが、まさにこのような燃える島のようなものであるということを、私たちもまた、そうした教会との交わりの中でも、改めてこう示されるような思いがいたします。火のような試練というのはいつの時代でもあるでしょう。そして燃え尽きてしまう以外にない弱さを私たちは持っています。しかしそういう 私たちを神は恵みを持って召してくださる。恵みを持って今日もまた保ってくださり、新しい命のうちに導き出してくださり、そして新しい神に仕え、人々に神様の恵みの豊かさを仕える新しい務めを与えてくださる。何よりもその一つ一つの歩みの中で、一つ一つの試練の中で、神ご自身が私たちと共にいると約束してくださり、実際にこの私たちの全てを担って歩んでくださっているのです。この神様の約束、神様の御言葉、そこに私たちは改めて目を注ぎ、耳を傾けて、新たな歩みへ踏み出してまいりたいと思います。見よ、私は必ずあなたと共にある。その神と共に、これからの、また、これから、ここから始まる一週間の歩みを、新しい恵みを持って、新しい命を持って、新しい使命を持って歩み出してまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはモーセに対して絶望し、自分の道を失っていたかのようなモーセに対して、燃える芝を尽くしてご自身を表してくださいました。また頑なで不信仰なイスラエルのために対して、燃える芝を通してご自分を表し、共に歩んでくださることを約束してくださいました。そして今また私たちに同じ燃える芝を通して、この私たちを心を鈍く、また燃え尽きる以外にないようなこの私たちを新しい命へと見し、新しい歩みへと招いてくださっていることを聞かされ感謝をいたします。どうぞ私たちが呼びかけてくださるあなたを見上げて、あなたの御声にこそ耳を傾けて、楽な歩みを始めることができますよ。私たちのうちにあなたが住んでくださり、あなたが共に歩んでくださること、そのことに全てを委ね、全てを喜びながら、支援の中にあってもこの与えられた歩みを歩み通していくことができますよ。そのようにしてあなたの恵みの豊かさを証ししていく務めを果たすことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。